気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。令和7年度も引き続きラジオを通じて防災情報をお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今月の放送は地域防災力というテーマで番組を進めていきます。南海トラフ地震はいつどこで起きても不思議ではありません。決して安心することなく、地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川自主防連絡協議会、高松市危機管理課の協力でお送りします。さあ、気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今回のゲストは香川自主防連絡協議会会長の岩崎誠作さんです。岩崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
岩崎さん、香川自主防連絡協議会というものについてまず教えていただいてよろしいですか？
はい、平成19年3月頃にね、はい、高松市内の会長さんと、水戸の方の会長さんと私3人でね、はいはい、これからこう自主防の枠組みを広げてね、
はい、
南海トラフなんか大きな災害の時に助け合いをしていくための組織づくりをやりませんかというので立ち上げました。
はい、これはもうでは行政とかではなくて、地元の有志の皆さんで、まあ、自分たちで防災活動していこうっていう志だったんですか？
そう、だから市町を超えてね、
はい、
県内で、うん、有志で集まって作っていこうと、はい、うん、いうのでやりました。
はいはい、今現在はどういった活動をされてるんですか？
今はね、それこそ企業との連携協定っていうのかな、
はいはいはい、
これがメインでやってますけども、はい、他福祉施設のメイン、うん、やっぱり避難訓練をね、はい、丁寧にやっていこうというんでやっておりますし、うん、
はい、
まあ、それから小学校、うん、中学校あたりのね、はい、防災研修をしっかりやっております、
うん、じゃあ幅広くそういった活動されてるんですね。
はいはい、
で、岩崎さんがこの防災活動に関わった経緯、携わっていった経緯っていうのは何だったんですか？
そう、私NTT の前身のね、
はい、
電信電話公社という時代の、
はい、
室戸電報電話局へ最初赴任しました。
はい、高知県ですね。
はいはい、当時よく高知はやっぱり台風が来ておりましてね、
はい、
台風銀座室戸ということだけあって、
そんな風に言われてたんですか？
はい、一番ひどかったのは、はい、風速もう瞬間最大ですけど70メーターぐらい吹きまして、
はい、
電話局の前に止めてある自動車が全部の木の穴に飛んでいったのも目の当たりにいました。
怖いですね。はい、
それから雨もね、はい、降り出したらもうそれは大変でございまして、
はい、
一番多かったのは880ミリの雨ですよ、朝から晩までね。
1日ですか？
そうです、もういっぺんに目、室戸の町がもう、はい、土砂の中で埋まったような感じになりましたね。
はいはいはい、はいはい、ものすごい猛烈な雨だったんですね。
そうです、
はいはい、これまで経験したことがないぐらいの雨で、
いやもう私香川県からね、はい、行ってますから、はい、もうびっくりですけど、
うん、
まあ、それでなくても常に雨が降る、はい、風が吹いて、うん、もうなんだろう、電電公社の仕事プラスね、
はい、
防災上地域の防災対策を消防の人やみんなと一緒になってやっとるような仕事が多かったですからね。
なるほど、もう自分たちの仕事だけではなくて、いわゆるその地域のライフラインみたいなものを、はい、もうみんなで一緒になって守っていこうっていうのは、
はいはいはい、
それを経験されて、
はい、
で香川の方に帰ってこられて、あ、やっぱ防災って大事だなということで始めたわけなんですね。
そうです、
はい、ね、確かにその1日で880ミリってなかなか経験の、ね、できないような大雨ですよね。
そうですね、うん、結構大きな山のね、
はい、
木が動いてるっていうか、それ、うん、山が崩れてるのを目の当たりに見ましたからね、
はいは
い、すごかったですね。
いわゆるそのじゃあ岩崎さんの、いわゆるそのなんていうんですかね、防災っていうものに関する見方が変わった瞬間というか、
うん、
はい、でこの香川県でいうと、やはりこの災害が、ね、あまり少ない、うん、まあ、穏やかな地域だというふうに言われていますけれども、うん、まあ、それでもやっぱり災害は起こるものでして、うん、まあ、岩崎さんはじめこの香川自主防連絡協議会の皆さんが、まあ、いわゆる地域防災について今力を入れているということなんですけど、うん、実際にどういったことを取り組みとしてされてるんですか？
そうですね、先ほど少しお話しましたように、はい、うん、まあ、小中高等学校含めた学校の防災研修と、はい、うん、はい、うん、から最近はもう福祉施設をね、年間20から30ぐらいの施設を回りましてね。
あ、じゃあもう一月に2、3箇所はやってるって感じですね。
避難、はい、避難訓練 やる、
はいはい、
それからいざね、逃げるときにどこを通ったらいいかっていうことを含めて、はい、実践訓練、うん、主にね、私ども、はい、をやってます。
はいはい、まあ、避難経路の確認とかも含めということ で、はい、で先ほどね少しお話しさせてもらったんですけど、うん、夜間の避難訓練でもされてたんですね。
そうです、はい、これは私の地域でね、はい、もう15、6年前からやってまして、はい、一番寒い1月の末にね、うん、夜の8時から9時半ぐらいまでの間に、はいはい、市役所から、直ちに今避難をしなさいという、はい、あれを、ね、仮のあれをもらいまして、ね、
訓練放送ですね、
オーダーもらって、はいはい、それをスタートに、はい、各46ある自治会へこう避難をしてくださいって言って、はいはい、コミュニティセンターからどうと連絡を入れてね、うん、それに基づいて避難をすると、
はい、
で避難所で点検を取ってね、
はい、
でまあ、寒い時ですから飴湯を飲んでからお帰りになるという、うん、こういう訓練をずっとやってます、
はい、でもこれ岩崎さんの話を聞いて僕もハッと気づいたんですけど、うん、僕もその学生時代にいわゆる避難訓練というのはしてるんですね、うん、ただこれってやっぱり昼間日中の訓練だったんですけど、うん、災害っていつどこで起こるかわからないですもんね、うんうん、夜間に起きるっていう可能性もありますし、うんうん、もう本当にもう30年の時は経ちましたが阪神淡路大震災もあれもいわゆる明け方まだ暗い時間帯でしたよね、うんうんうん、その時間帯にやっぱ被災するってこの考えられるので、うんうん、確かに夜中の避難訓練っていうのも必要だなというふうに思いましたね、うんうん、夜中ですやっぱ視界としてやっぱ暗いので昼間よりも注意しなきゃいけない点ってやっぱりありますよね。
そう、最初の 1,2 階はね、はい、やっぱり小さな水路で落ち込んだこれありましてね、
はいはい、
向こう小学校行って点呼通ると、はい、あれ何人かおらんじゃないかって、
はいはい、
どうしたのって、はい、ちょっと若い見に行ってきてる、うん、川の中で早回りよった
ら、危ない、
よう出て、どうしよう言っとるもんか、はい、早上がってこれんよって、
はい、
そんな状態もありましたんで、
はい、
危ないとこあるので、うん、前の橋と後ろの橋元気な人を置いて、はい、うん、ロープを流してみんなロープを握って、
ああなるほど、
で、はいはい、それでこう、
まあ、集団避難、
集団避難、はい、そう、はい、おっしゃる通り、はい、それをやりましょう、ま
あ、確かにそれだと自分の前の人の、ね、確認をしながらってできますからね、はい、でも確かにこれも訓練しておかないと実際じゃ起こったってなったらすぐはできないですよね。
そうです、
はい、いわゆるこういった決まり事というかルールみたいなものを、うん、しっかり決めていくというのがこの訓練ということだったんですね、はい、じゃこれはもうほぼほぼ毎年やってるってことですか。
もうずっと続けてやってます。
うーん、はい、参加された皆さんっていうの様子はどうですか、実際参加してみてっていうのは。
あ、皆さん大体ね、はい、600人ぐらい出て参加してくれるんですけど、
う
ん、
多いですね600人、はい、
充実感があふれてね、
うん、
でみんな持ってくるもんも非常持ち出し袋をしっかり持ってくる、
はいはい、
ヘルメットをかぶってくる、
うんうん、
それからヘッドライトもつけてくる、
はい、
どんどんこう装備品も良くなってきてね、
あ、はい、回数重ねるごとにこれが足りないよねって自分の中で気づいていって、でそれを自分にご用意いただくという形ですか、じゃあやっぱそういう意味でも訓練大事です ね、はい、
う
ん、で高松市の方ではどういった取り組みされてますか。
ね、高松の、ね、はい、メンバーの人、まあ今十数人役員になってもらったんですけど、
はい、
一緒になって、うん、その地元の小学校ね、
はい、
で防災研修をしに行ったり、うん、
はい、
それから福祉施設ってね、
うん、
北町とかああいうところ の川沿いとか、はい、それから津波がすごく来て、
うん、
こう氾濫するようなところを含めてね、
はいはい、
避難訓練、
うん、
特にね坂道がいっぱいあってね、
はい、
避難するも大変なようなところも、ね、実践でやってるんですけど、
はいはい、
いや下りでねこう車椅子でこう下がるも体重のある人なんかすごいですよね、
はい、
圧迫感か
大変ですよね、確かに、はい、
だからもうあれ後ろ向きで下がっていくんですけど、
そうですね、はい、
結構体重があったら負けそうになる人で、
うん、力いりますね、う
ん、はい、それもやっぱり実践でねこういうことやらないかんのをしっかりやって、
うん、
はい、 最近だから福祉施設が多いですね、高松に出てきて一緒になってね、はいはいはい、合同でやるもんですから、は
い、しかもまあ言ってしまえば場所によって避難の方法っても変わったりしますもんね、
う
ん、
そうです、
岩崎さんおっしゃってたように坂道が多いところだとやっぱそこでなりの避難の仕方であったりとか、うん、はい、例えば近くに海川があるってなってくると、はい、やっぱりそれによって経路も変わってきますよね、
はいはい、
そして学校の方ですと学生さんにそういった避難の方の訓練の方されているということなんですけど、はい、うん、岩崎さんたちがされているこのね訓練というかちょっと面白かったんですよね、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか、うん、
最近はね子どもさんが自発的にね、はい、考えて やる訓練をやっていこうと、その方がずっと記憶力が残っていくから、
はい、
例えば避難所の設営訓練をね、
はい、
お願いするときはもう体育館に図面だけ渡してね、
はい、
ここはこういう部屋、こういう部屋を作ってください言うて、はい、材料は体育館の隅へ全部盛り上げとってね、
はい、
自分たちで選んで、
はい、
例えば交流する部屋もいるやろうと、
はいはいはい、
それからお年寄りばっかし住む部屋もいると、
うん、
で更衣室もいるよと、うん、それからお弁当を運んできた時の弁当を置くスペースもいる、
はいはい、
そういうのを考えてやってみてと言うてね、うん、15人ずつぐらいグループ編成してね、
うん、
で作って、それでその成果の発表をしてもらうね。
なるほど。
俺たちはこういう避難所を作りましたというのを、はいはいはいはい、特徴的なことを発表してと、
うん、
合わせて女性の皆さんには、うん、用意ドンで朝の9時から12時まで、うん、材料食材をずっと置いとって、
はいはい、
それで今日炊き出しをやってくれると。
あ、特に献立でこれ作ってとかじゃなくて、
うん、この材料で何ができるかやってみて、
はいはいはいはい、
まあもうあれですね、はい、目がだんだんと輝いとって、
うん、
最後はもうお母さん役ね、きれいに出来上がったご飯を装ってね、はいはいはい、校長先生からみんなに配って、
はい、
どうぞお食べくださいって、
うん、
もうみんな充実しとったんですよ。
あ、でも子どもからすると楽しいですよね。
そう、
うん、私先ほどのね、いわゆるレイアウトを自分たちで考えてもらうっていう、まあ、いわゆる理由も考えてもらうってことじゃないですか、うん、なぜこれをここに置いたのかっていうので、うん、災害が起きた時に多分子どもなりにこれって大変だよね、だからこうだよねっていう、うん、ちゃんとそういったロジックというかそういったものをちゃんと考えるっていうのは、はい、いい機会になりますよね、
うん、そうですね、
うん、しかもね、子どもたちもやっぱり自分たちでこれをしなさいって1から10まで指示されるんじゃなくて、うん、1だけ言ってあとはもうみんなによろしくっていうのをやっぱ楽しん で、
う
ん、で参加していただけますよ ね、はい、
う
ん、ね、ちょっと炊き出しのメニューとかも自分たちで考えてたちょっとね、うん、面白いですよね、
うん、
はい、さあそして岩崎さんですね、続いては、まあ、この地域で防災に取り組むことの大切さ、まあ、今日のテーマが地域防災力ということなんですが、うん、今の話をねやっぱり伺っていて、まあ、やっぱりこの地域ぐるみでの防災活動とか、まあ、避難訓練というのがやはり大事ということなんですけども、うん、岩崎さんはやっぱりこの取り組むことの大切さってはどういったふうにお考えですか。
今ね、まあ、特にコロナが発生してからね、
はい、
非常に地域の絆力っていうのがものすごく落ちとるわけ、
まあ、確かにソーシャルディスタンスとかね、やっぱ距離をとかっていうのでね、うん、よりこれがちょっとまたね、なりますよね、
うんうん、はい、でそれをね、やっぱりなんか大きいことが起きたときは、その地域の絆っていうのがなかったらね、
はいはい、
乗り越えられないん で、
うん、
でそれを作るためには、やっぱり防災が一番いいんですよ、
まあ、
地域の安心安全、
はい、
うん、まあ、自治会のね、自治会離れも多いんですけど、
うん、
それをいかにこうまた構築をするかというのはね、
うん、
やっぱり地域防災で構築するのが一番手っ取り早いというか、はい、確実性がある。
そうですね、うん、まあ、ちょっと防災という観点とまたちょっと離れてしまうんですけども、
うん、
今地域のつながりっていうのの大事さで、例えばその近所の方で、うん、ご高齢の方がねお住まいの方で、うん、あれ最近おばあちゃんみんなどうしたんやろ、様子見に行ってみようか、で、うん、何かちょっとねトラブルがあったとかっていうのが発覚するっていうのがあったりするんですけど、
うん、
今ってそういう付き合いがないから、
うん、
ね、もうそのまま放置されてしまってるとかってもあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
だからこそやっぱこの防災っていう共通の目標といいますか、
うん、
そういったものを持つっていうことがやっぱり大事になってくるんですね。
そういうことですね、
うん、もっともっと、もう昔は近所付き合いって多かったですもんね、
うん、
ね、
うん、
本当に隣のおばあちゃんから、僕もそうなんですけど、
うん、
なんかこう肉じゃが作りすぎたから食べてみたいなね、
うん、
あったりとか、
うん、
今ってそれないですもんね、
うん、
まあ、これはやっぱ防災を通してもっと近所の絆というのを高めていくっていうことですね、うん、そしてまあやはり我々四国に住んでいる人たちからするとやっぱりこう南海トラフというのがですね、避けて通れないものかなと思うんですけども、うん、この岩崎さんが考えるこの南海トラフ地震の備えというものは一体どういったものがありますか。
もちろんね、はい、お家の、耐震補強、
うん、
それから家具転倒防止、
はい、
これはもう非常に大事なことだし、はい、ガラスの飛散防止も考えて、ね、やらないかんだけど、
はい、
もうこれ以上にね、またこれプラスや、はい、これも大事なけん、これプラスして、
うん、
避難するときにね、
はい、
昭和の南海地震で亡くなった人の8割以上が瓦による直撃受けて亡くなったんです
よ、はい、瓦の直撃ですか、
うん、そう、だから瓦がね、
はい、
僕は東北石巻はずっと行ってきて、
はい、
ずっと家の被害はどういう状況かっていうのをつぶさんに見せてもらったんですが、はい、うん、家はね、なんぼ古くでも建ったんですよ、
はい、
建ってる代わりに瓦はね、物の見事にずり寄って飛んでないんですよ。
あ、家自体は崩れてないけど、その上乗っかってる瓦が、
瓦は物の見事に剥ぎ飛ばしたようになって、あ、なるほど、海溝型地震の特徴っていうのはこれやと、
はいはい、
だからまあ海岸線はもう津波が一番危ないですけど、
まあ、そうです、
内陸は津波じゃなしに、
はい、
カーラによる、ね、被害を、ね、少なくせないか、
揺れによってもともとついてた瓦がちょっと剥がれ始めて、でそれが次の揺れによって飛んでくる、
飛んでくる、そうそう、
めちゃくちゃ怖いですね、
怖いです、
はい、
うん、空中戦を自分とも家は大丈夫だと思う、隣の家の瓦が飛んでくる
か、はい、確かそうですね、うん、はい、この高松でもこのまだまだ瓦の、ね、お家って多いですから、うん、
多いです、
うん、じゃあ意外にその被害っていうのがあるんですね。
そうです、そうです、
はあ、
う
ん、やっぱり我々ね、地震が起きた時と建物倒壊であったりとか、うん、それに伴っての、まあ、火事であったりとか、うん、そういうところに注意しなさいっていうのは、
うんうん、
まあ、今までもいろんな避難訓練ですとか防災の活動っていうのでお話聞いてきましたけど、うん、初めて聞きましたね、
うん、ちょうどね、昭和の南海地震で香川県の被害が亡くなった人52名おって、はいはい、高松市市内が、ね、40名ちょっと今日ぐらい、
はいはいはい、
あと境で丸釜町の方で10人余りやって、
はい、うん、
ほとんど瓦に絡んどんです。
じゃあ建物の下敷きになったとかっていうよりも瓦に飛んできて、瓦
によって、うん、頭直撃受けたり、瓦が滑り落ちて、はい、瓦の全部によってね、その生き埋めになったり、瓦ザバーッと落ちてきて、
はい、
もうね、身動きが取れんぐらい、
うん、そういった被害があったんですね。
そう
です、ちょっと怖いですよね。
す、
初めて聞きましたね、
うん、
まあ、そういったものをじゃあいわゆる避難経路に計画していくっていうのは大事かもしれないですね。
そうですね、
うん、
私これから地域の防災訓練でだからしつこいぐらい言うんですよ、
はいはい、
うん、避難するタイミング、だから家の自分が脱出する位置と屋根の瓦の位置とよく見とってと、
うん、
滑ってもろに来るようなとこか、
うん、
いやそうでないんかちゃんと確認しとった方がいいよ。
なるほど、
うん、
確かに地震が起きた速やかに屋外にっていうようなね、もちろん大事かもしれないですけど、うんうん、これによっていわゆるその瓦の被害っていうのも考えられます、うん、ちょっとそういったものを想定してないですもんね、
うん、
まさか瓦がっていう、
うんうん、
だから昭和の南海地震に関してはそういった方で命を落とされる方が
ほとんどだった、
うん、それがほとんど、
はい、記録上見ると全部そうです、はい、
これがそのさらに一個前に遡ると瓦のお家がないから逆にこういった被害はなかったんですね、その当時は。
そういうことです。
その昭和の方になってくると瓦のって、
そう、そうです。
で今で言うともっと増えてますよね。
増えますね、
はい、
はい、
なるほど。だから本当にいろいろと避難経路の確認とかって大事ですけど、うんうん、そういったところの確認っていうのもやっぱり怠ってはいけないっていうことですね。
そういうことですね、
はい
はい、
あとはまあ自分がいつどのタイミングで脱出するかっていうのもこのように大事になってきますよね、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、揺れが一旦収まるのを待って、だからいわゆる瓦が飛散するのを待ってからとかっていうのも考えられますよね、
うん、そういうことですね、う
ん、はあ、まあ、タイミング、これもやっぱり見極めなくちゃいけないっていうことなんですね、うんうん、はい、岩崎さんありがとうございます、地域の皆さんですね、まあ、ラジオを聞いている皆さんに何かこうお願いしたいこととか、これも伝えておきたいということは他には何かありますか。
うん、あとはもうね、行政も一生懸命ね、
はい、
今備蓄のことやなんかいろいろ考えていただいてますけど、
はい、
やっぱり根底は自分と家庭でね、
うん、
最低5日ぐらいのものをね、
はい、
用意して、
うん、
置くということは大事かなと、
はい、そうですね、
でまあ、それに、はい、まあ、非常持ち出し袋の内容も、
うん、はい、
必ず点検しながら、
はい、
僕らも何年か前にしてね、忙しいからって中身見てなかったらもう薬なんか使い物ならないようになっとるから、
はいはいはい、
やっぱり毎年ね、
うん、
チェックして入れ替えをしていくということ大事やろ
う
なと、
まあ、そうですね、最近はこの 持ち出し袋の中のもののローリングストックというのが言われますよね。そうそうそう、いざという時に、じゃあ水を飲もう、こんだけ蓄えてるか大丈夫というものが飲めなくなっているという可能性はもちろん考えられますよね。これも日々日頃の点検とい いますか、
そういうことね、
そういったものが大事になってくるということなんですよね。そう考えるとやっぱりこの災害における備えっていうのはたくさんチェック項目であるわけですね。さあ岩崎さんですね、この後のお話ではありますけども、先ほどに少しありました自主防災組織、この地域の有志の皆さんの防災組織っていうのは最近の地域の企業とので、連携協定というのもあるということなんですけど、岩崎さんの方ではどういったことを活用されてるんですか？
私のところはもうね、こうちょうど東日本の震災から帰ってきた都心にね、企業の皆さんに、お願いに行ってみたんです、10年ぐらい頑張ってみたんやけど、で、東北へも行ってみて、社会的貢献も、自分自身なり頑張ったんで、少し企業の皆さんに話ができるかなと思うと、もう恐る恐る話を持って行ったんですけど、考えてみたら企業の皆さんと一緒になってね、地域防災やる、で要するにお水や、もう簡単な食料なんかをね、備蓄するのにもう企業と地域は一体となってやりませんかと、そういう話を持ちかけていったら、もう会社の皆さん代表者の方が、それはいいアイデアと、一緒になってやりませんかと、いうので始まって、今29の会社が
賛同いただいてるんですか。でもやっぱりそれまでってなかなか、できなかったことではあるんですけど、やっぱりきっかけって大事ですね。最近のやっぱり、一人一人のこの防災の意識というのは高まってきましたけども、これいざ災害が何か起きたときって、個人だけでは対処しきれない問題とかもありますから、やはりこの地域、行政もそうですし、企業の方も一つになって乗り越えていくっていうのが大事ということなんですね。というわけで、本日の気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、地域防災録というテーマでですね、香川自主防連絡協議会会長の岩崎製作さんにお話を伺いました。岩崎さん、貴重なお話ありがとうございました。
はい、こちらこそお世話になりました。ありがとうございました。
気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、エンディングの時間となりました。今回は地域防災力をテーマに進めてきました。今私たちにできること、いざという時に備えて日頃からご家族や大切な人、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。番組の再放送は4月25日金曜日の18時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課、香川自主防連絡協議会の協力でお送りしました。